長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの村松です。
はい、
今日も、金曜日になりましたんでポッドキャストをお送りしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、
じゃあ早速なんですが、ビワさん34歳からのお便りです。はい、彼女に電話で別れを告げられ、今週末に会って話をすることになりました。以下がその原因です。僕は喜怒哀楽がすぐ表情に出てしまうタイプで、結婚前提に付き合って3ヶ月目の出来事でした。彼女は30歳です。その日はレストラン前で待ち合わせをしていました。予約のできないレストランだったので、早めについて先に並んで彼女を待っていました。その時レストランスタッフの対応が悪く無愛想でした。だからちょっとイラッときて、それが表情に出てしまい、オーラが怖い感じになっていた時に彼女が到着しました。彼女が到着してから何かあったって聞かれたので、正直に全てを話し、変な空気やオーラ出してごめんねって謝りました。でもそのオーラを見た彼女が萎縮しちゃって、その日のデートは楽しめなかったみたいです。会話もいつもより少なかったのは事実です。そこから数週間後に彼女から、あんなことは今後いつ私に降りかかるかわからないって思うと萎縮しちゃってうまく話ができないって言われました。だから僕はすぐには治らないけど必ず治す、特に怒りの表情は出さないようにするって言いました。でも彼女は結婚を考えると治るのを待っていられない、いつ治るかわからないし、結婚生活のことを考えるとお付き合いは難しいって言われました。私にとってこれは譲れないことの一つから、今後気をつけると言われても、性格はすぐ治るものではなく今の段階で違うから待つことはできないと。このことで気持ちが冷めたり別れようと思ったり彼女はするものでしょうか。僕からすると決して彼女に怒ったわけではなく、何かきつく当たったわけでもないのに別れようと言われて、今でも彼女の気持ちが分かりません。別れることなくお付き合いを続けていきたいのでよろしくお願いします。ということです。
なるほど。なんかね、結構まあ、その恋愛だけじゃなくて、仕事とか、まあ、友達との付き合いでも、このイライラしちゃうとか、すぐなんか怒ってしまって、まあ、その気持ちを、怒りの感情をちょっとコントロールできなくて困ってる。なんかそれでこう人間関係や恋愛がうまくいかなくなっちゃうっていう、相談って結構あるので、なんかビワさんだけじゃなくてね、なんかこう聞いてる方も、あ、なんかあるあるっていうふうに、まあ、私も、当の私もそう思ったんですけど、まあ、私もあるわ、みたいな。
はい。
なんかね、だからこうちょっと力になれればな、っていうふうに思うんですけど、
はい。はい。
どうですかね、村松さん。なんか、ビワさんとしては、なんか、
はい、
その、こう、まあ、彼女、その女性、
はい、
彼女に対してそんなイライラとか怒ったわけじゃないと、まあ、そのレストランの店員にイライラしたり、怒りを、こう向けていただけなのに、はい、なんかこんなことで女性ってなんか別れちゃうんですか、はい、みたいな時に、はい、なんかどんな風に感じますかね。なんかちょっと多分美和さんとしては、はい、こんなことでみたいなところもあると思うんですけど、
はい、あ、でもなんかちょっと自分も男なんですけど、
うん、
逆、本当に美和さんの彼女と同じように思ってその友達と距離を置いたことがありますね。
なるほど、はい、あ、僕男ですが、はい、みたいな。
そうなんですよね。なんででしょう。なんかすごい温厚でいい人なんですけど、
うん、
自分にも、
はい、
でも なんか突然切れたことがあったんですよね。
あ、なんか
店員さんに、
うん、
それを見て、あーと思って、なんかちょっとこの人と距離を置こうって思っちゃったんですよね。
それは女性でしたか、はい、相手の方は男性でしたか。
あ、男性です。男友達なんですけど、はい。なんかすごい 器が小さく思えちゃったというか、
あ、
まあ、大したことじゃ今思えば大したことじゃないと思うんですけど、なんかそういう風に感じちゃいましたね。
いやでもあのね、村松さん自身がそのなんかそうだったっていうように、はい、私もあの、はい、実は YouTube の方でインタビュアーをしてくれてる堂本さんっていう女性がいるんですけど、
はい、
なんかちょうどたまたまその収録してる時に、はい、まあその結構その自分彼女自身のなんか男性との体験とかを結構話してくださるんですけど、なんかちょうどその居酒屋で店員に切れた、はい、もう男性がすごくもうそれで嫌になって、はい、もう別れましたみたいな話をちょうどされてたので、はい、あの、なんか逆にその、これ、その店員、その直接、その一緒にいる友達とか、その恋人に向けるわけじゃないんだけど、はい、その店員にイライラしちゃう、確かに店員の態度が悪くてもイライラしたことを出す、
はい、
横柄な態度する人を嫌がる人ってやっぱ多いと思うんですよね。
そうですよね、はい。
そうそうそう、だから、はい、まあ、まずそのなんかね、そ、女性ってなんかそんな彼女に直接してないのになんでっていう風にね、あの、思ってる人たちいると思うんですけど、はい、まあ、現にね、村松さんも友達の男性にされても嫌だし、はい、結構やっぱ女性でも嫌だっていう人は多いので、あの、はい、まあ、回答としてはあの、まあ、ビバさんの彼女だけじゃなくて、あの、そういう人は男女構わず、はい、多い、その、店員に横柄な態度を取るっていうか、その、誰かいる人に怒りの態度をこう向ける人にあんまりこう、好感を抱かないっていう人はたくさんいるってことですよね。
はい、そうですね、はい。
うん、それは言えると思うんですよね。
はい、
うん。で、多分なんか、多分ビアさんだけじゃなくて、別に彼女にしたわけじゃなくて他の人にしたんだからっていう時に、あの、アルフレッド・アドラーっていう、まあ、アドラーってあの、嫌われる勇気書いてる、岸見一郎さんっていう方が、あの、嫌われる勇気っていうことでアドラー心理学を紹介して、結構、はい、あの、巷では有名になってる本なんですけど、はい、そのアルフレッド・アドラーっていうその、心理学者ですよね、が、あの、恋愛はいかにして成就するかっていう本を書いてるんですね。あの、まあ、その岸見一郎さんがアドラー心理学を紹介してるときに、はい、特に恋愛とか結婚に焦点を当てた本なんですけど、
はい。
なんかそこに面白いことがあって、あの、その人のライフスタイル、つまり日常の態度っていうのは、恋愛とか結婚におけるパートナーへの態度にそのまま反映されますよっていうふうにアドラーは言ってるんですね。
はい、
あ、だからその彼女に対して怒ったりイライラを向けたわけじゃない、他の人に向けたんだけど、はい、そういったあなたの日常的な態度はそのまま結婚とか恋愛に反映されるんだっていうこと
を
言ってるんですね。
はい、
で この時にちょっと面白いなと思ったのが、あのフィアンセをこう突き飛ばしてメガネを拾った青年の事例が出てくるんですけど
、はい、
なんかあのダンスをその青年と婚約者の女性は踊ってたそうなんですね、はい、そしたらそのダンスの青年のメガネが落ちちゃったそうなんですよ、ダンスをしてる時に、
はい、
そしたらその青年は婚約者の女の人を突き飛ばしてメガネを拾ったそうなんですね、
はい、
でそれを見ていた周りの人がなんで彼女を君は突き飛ばしたんだって聞いたんですよ、そしたら彼はいや僕はメガネを踏まれたくなかったからだっていうふうに言っていて、で彼はすなわち結婚の準備ができていなかった、はい、未熟な状態だったのであるとなって書いてあってまあなんか面白いなと思ったんですけど、だから、
はい、
そのなんていうの、自分のメガネ、その、はい、彼女のことに思いやりを向けるよりも自分のメガネが壊れたくないっていう方に言っちゃう、その未熟さっていうか、そういう、はい、その人の日常的な態度っていうのは必ずその恋愛とか結婚において態度に出るからってことを、やっぱそれは多くの人の相談見ててもそうなんですよね、やっぱり。
はい。
うん、だから、いずれそのビワさんとか、こうイライラとか起こりやすい人って、やっぱそれを彼女に向けるようにな、長くいれば必ずなるわけですよ。
はい。
うん、だから、私としては、あの、このビワさんの彼女に、あ、よく、あの、こいつ、一緒に結婚しちゃダメな男だなって見極めたなってことで、ちょっと彼女の方に拍手を送りたいみたいな
せっかく相談くれたんで。
あ、そうですよ、
そこは。
すいません。
そうです。
ちょっと趣旨が、ね、でもまあ、でもそうだと思う。そうですね。まあなんかちょっとそんな気持ちにもなっちゃったんですけど。
はい。
だからあの。
でも、まあ確かにその、僕もあの、そういう、すぐイライラするというか、をする友達がいるんですけど。
はい。
やっぱりその、結婚して、その奥さんも、高校の同級生とかで友達なんですけど、
うん、
やっぱりその態度は、その自分に来るみたいですね。
ああ。
やっぱりすぐ怒鳴るって言ってました
ね。
はい。
いや、本当そうなんです。あの、私自身がビワさんですから。はい、この突き飛ばしちゃう青年ですから。
なるほど。
本当にそう、そういう傾向ってやっぱり私のパートナーとか友達にやっぱ出ちゃうので、はい、あの、まあ、すごくそれって、あの、やっぱ傷つけたり嫌がらせてしまったりするので、やっぱり日々改善していこうっていうふうに思ってるので、
はい。
そう、だからなんかちょっと力にもなれるかなと思うんですけど、
はい、ビワさんは今は、まだ別れてないんですよね。
そうですよね。なんかちょっと距離を置かれてるっていう感じで、はい、まあどれぐらいで長く付き合ってるかとかはちょっと相談文からはわからないんですけど、はい、でもあの、
はい、
まずはまあその怒りとかイライラをこう表情や態度に出す、その自分を変えるのか変えないのかっていうのを決めた方がいいと思うんですよ。まずなんか、
そうですね、
はい、俺は俺のままなんだっていう人も結構いたりするんですね、相談で。
はい、
なんでそんなこと大したことじゃないじゃんっていうような。だったら、はい、あの、無理して変える必要がないので、店員にイライラしてても、はい、いいっていう相手を選べばいいと思うんですね。
あ、なるほど。はい、
そしたらもうこの彼女とは別れた方がいいと思うんですよ。
はい。
うん。だから、あの、まあ、自分を変えるのか変えないのかっていう時に、ただ、その、イライラしない、俺を好きになれよっていうのは無理なんですね。はい、私たちは、他人は変えられないですから。変えられるのは自分だけなので。はい、だから、どっちかしっかり決める。それで変えないんであれば、他の人に行くこと、イライラしてもいいっていう人と結婚してくださいっていう話で。はい、まあ、ただ本当にそういう人って少ないと思うので、まあ、ちょっと変えるっていう方向で動いてほしいなとは思うんですね。そのイライラとかを、ね、あの、じゃあ出さないようにっていう時に、はい、なんかその、僕はすぐに治らないけど、必ず治す。特に怒りの表情は出さないようにするって言いましたって言ってるんですけど、はい、なんか怒りを出さないとか抑えるっていう人いるんですけど、あの、はい、そんなことして治ったかお前と。なんかいつも思うんですよね。こんな、あの、私とかは今日37年間生きてるんですけど、怒りは出さないようにするからとか言って、
はいはい、
治んなかったですから、もうちょっとその考えた方がいいと思うんですよね。
はい。
絶対この方法間違ってるんで、あの、はい、絶対治らないってことをまず知ってほしいときに、その、はい、感情って本当人が自然に溢れてくるものなので、例えば失恋したときに悲しみを取り除こうとか、
はい、
不安を抑えつけようと思うと、それ思うってことは、感情じゃなくて思考、考えが抑え込もうとしてるわけなんで、それは正しい対処に、はい、感情に対しては、こう感情をただ感じ切るっていう、その対応しかできないので、はい、怒りの怒るってこと自体は悪くないんですよね。あの、
はい、
怒りっていうのはエネルギーなので、結構その、はい、なんていうんですか、結構その人間っていう、怒りがいい風に使われると集中力とか情熱とか行動力に変わるんですね。あと何かに立ち向かっていく力みたいな、抵抗する力ですね。あの、
あ、はい、
何クソ負けないぞっていう風にも反映できるので、
はい、
怒りを抑えつけるんじゃなくて、その自分の怒りのエネルギーっていうのをしっかり引き受けていく必要、引き受けていくっていうことが対処法なんですけど、
はい、
なんかイメージできますかね、今の説明で。
あ、なんとなくイメージできるんですけど、僕自身があの怒りの感情があんまりなくて。
ああ。
はい。ちょっと羨ましくもあるんですよね、怒れるって。なんで、そのパワーって多分、いい方に向かえば、すごいいいのかなと。
そうですね。多分、物事があった時に、はい、怒って抵抗する人と、あと、その問題をなかったことにして、徹底的に回避する、はい、避ける人と、あとは、避けようとも、抵抗しようともできないで混乱するっていう3つのパターンを人って取るのどれかなんですね。
はい。
有機体は、アメーバみたいな。だから、もしかしたら村松さんの場合は、 まあ、問題から遠ざかってしまう回避型か、
はい、そうかもしれないですね、はい、
遠ざかれもしなく抵抗もできなく、はい、オタオタする混乱型かどっちかなと、
はい、なんか無になっちゃいますね
あ、じゃあ多分回避の方のストレス
多分そうかもしれないですね。
だからまあこう、はい、私とかビワさんみたいに怒って抵抗しちゃうっていう時に、まあ、あの自分の感情に責任を取るっていうことがその自分のイライラを直す方法ですね、はい、自分の感情って怒りが湧いたっていうのは感情っていうのはどこから湧いて誰のものかっていうと、ビワさんのものだったり、例えば村松さんのと一緒にいたレストランの時に怒ったその男性のものですよね、はい、その人の内側から湧き起こってくるから、
はい、
だから例えばその相手の態度が怒り、自分の怒りを呼ぶ刺激にはなっても原因じゃないんですね。感情は自分のものだから。
あ、はい、わかります、はい、
つまりそのレストランの店員がビワさんに大変な態度を取ったことがビワさんの怒りの感情を湧き起こらせた、そういった刺激にはなったわけです。でも根本的な原因じゃないっていうこと、はい、根本的な原因はその人のビワさんの中にあるってことなんですね。だから、はい、まず自分の感情を相手のせいにして、こいつのせいで俺は怒ったんだっていうふうに相手のせいにしない、あとは怒った自分はダメなんだっていうふうに責める、そういうこともしないってことですね。ただ自分は怒りの感情が湧いているんだっていうことに、自分の感情に責任を取るってことですね。
はい。
だから、で、そうした時に、じゃあなんで感情、怒りが湧いてくるかっていうと、相手のせいじゃなくて、なんかその怒りが湧いてくるもっと内側に、その本当の必要としてること、自分の本当の願いが叶ってないから怒りが湧いてくるんですね。
はい。
うん、例えばじゃあこのケースでいくと、何が本当の願いになるかっていうと、はい、こう彼女のためにこうレストランを待ってるわけですよね。先に来て待ってるのはすごくいいと思うんですよ。で、こう仕事も疲れたから、はい、できれば僕にもっと店員さんに笑顔を向けて欲しかったっていう必要としてること、
はい、
それ願ってることがあるから怒ったとかですね。
はい。
うん。あとはもっと具体的に何番目になるのかっていう案内をして欲しかった、なんかそういう案内もなく、はい、その態度が横柄だったから怒ったっていう。だからその案内を、何番目になるのかっていう案内をして欲しいけどしてくれなかったっていうところが叶ってないから怒りが湧いてきたっていうところもあるんですね。
はい。
だからなんで自分が怒ってるのかなってことを自分自身に問いかけるってことですね。
ああ、なるほど。
うんうん。人って、はい、外に向いちゃうんですよ。お前のせいだとか。あるいは怒った俺はダメだで終わっちゃうんですね。はい、そうじゃなくて、はい、ああ、なんか俺めっちゃ怒ってるわ、みたいな。イライラしてるって、
はい。
イライラしてるってことは、なんか自分が必要としてることがこの場で叶ってないからだって。はい、叶えられてないからだ。じゃあ何を俺は今必要としてるんだろう。どんな願いが叶ってないんだろうってことを自分に聞いてみると、
はい、
答えがわかるので、で、それを相手に伝えたり、あ、そっか、俺はこの店員さんに、もっと笑顔を向けてほしいっていうふうに思ってたんだな、とか。なんかちょっと気づければ楽になる、その感情って、あ、そう、僕は笑顔を向けてほしかったんだって思うと、その感情ってスーッと収まってくんですね。
はい。
うん。だから、そんな風にして対処するっていうことをしてほしいですね。
はい。なんかそうすると、怒りをちょっと横に置いておけるような感じが
しますね。そうですね。
はい、
なんか怒りってだから悪いものじゃ本当全然ないの で、
はい、
だからまずそう思ったらね、もっと脇に置いて、じゃあ自分ってどうして怒ってる、はい、何がこの場で叶ってないんだろうって、本当は自分は何を求めてるのっていう質問をしてみるといいと思いますね、は
い、あ、それができたらなんかすごいかっこいい男の人ですね。なんか
あ、そうですね。なんかいいと思うんですよね、はい。だからすごくその、例えばイライラしちゃうってこと、怒りやすい人やっぱ多いので、
はい、
やっぱそこまで変えることはできないかもしれないけれども、いや、はい、すごく僕イライラして、すごく君は割と臆病だからこんな自分って嫌だかもしれないよねって。でも実は、はい、すごく、その、君が疲れてくるときになんか順番待たしたくなくて、でも店員さんがこう、番号を言ってくれなかった。はい、 まあ、言ってほしいなっていうふうに思ってたんだって言えば、はい、ああ、だからあなたはイライラしてたのねとか、わかるじゃない
です
か。
そうですよね。
はい、うん。わかんないからなんですよね。横柄な態度とって相手のせいにしてるからですね。
はい。
うん。だから相手のせいにしないで自分のに感情の責任を取って、本当は自分何を望んでたんだろうって言ったら、はい、器の大きい、なんかこう、
そうですね、
態度を取れるじゃないですか。
はい、はい、そうですね。
うん。
じゃあ、ビワさんはやっぱり、その自分の怒りといい感じで、関係を作れば、
はい。
良さそうな感じがしますね。
そうですね。ぜひ、それをやってほしいなっていうふうに思います。はい、でこれ多分恋愛だけじゃなくて、あらゆる人間関係で使えると思うので、はい、ぜひ、はい、仕事でも、友達関係でも何でも、まあ、怒りやすい人、まあ、怒りやすいだけじゃなくて、悲しみとか、不安とか、いろんな感情に対してちょっと使えることなので、ぜひやってみてほしいなっていうふうに思います。はいはい、
じゃあ、ビワさん、そんな感じで、ぜひ実践してみてください。はいはい、そんな感じで、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。